高嶋美里の今すぐやれ。今日から私も幸運体質。高嶋美里の今すぐやれ。今日から私も幸運体質は、インターネット社会で普通の人が成功するためのヒントをお伝えする番組です。ピンときたら即行動が幸運をつかむコツ。本当はやりたいことがあるのに、いつも誰かに遠慮していませんか？自他ともに認める超幸運体質の高嶋美里が、双子育児中でも2億円売り上げて社長になれた秘訣を、誰にでもできる方法に落とし込んでお届けします。
皆さんこんにちは。高嶋美里の今すぐやれ。今日から私も幸運体質、ナビゲーターの関根美代子です。今回は第15回お悩み相談室、子どもとの付き合い方をテーマにお送りします。高嶋さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
子どもとの付き合い方というと、少し意外に感じられるかもしれません。しかし、子どもが成長していく以上は、一人の人間として付き合っていく必要があります。そこで高嶋さんの子育てのモットーは何でしょうか？
私はまあ自分の人生のモットーが今すぐやれじゃないですか、なので子どもたちにもそれをこう教えていきたいんですね、で、一番はやっぱり自立してほしいので、自発的に何かやってくれる方がいいので、あれしろこれしろって言わないですね、あまり。なので、まあまあ自立、自由とかそういうことですかね。
なるほど。そういったことで、やはり自発的にお子さんたちも動くように なってますか。
そうですね、私本当にあんまりああしなさいこうしなさい言わないんですけど、私がやってみせることで真似するの で、で何でも遊びにしちゃうんですよ、例えば宿題やりなさいって言っても、ってやらないじゃないですか、で宿題やりなさいっていうのも言わなくて、で、ああママ今日の宿題やろうって言って、席に座るとセレもやる、玄関もやるで持ってくるんですよ。で隣でやるので、やりなさいじゃなくて、私がやろう、やりますっていうことを宣言する、で見せるっていう風に全部そうしてます。
なるほど、
そうか。お風呂入、もう入んなさいとか、もう寝なさいとかっていうのも、さあママお風呂入ろう、一緒に入りたい人みたいな、あと5秒じゃないと一緒に入れないよっていう感じで、そうすると急いでくるんですよ、で寝る時も、もう寝よって言って、一緒に寝たい人は誰かなみたいにと来るから、そんな感じで、
ね、なるほど、そうですね、こう押し付けられるんじゃなくて、なんかね、参加しますみたいな、
そうそう、自発的に参加するという、
やはりそれは高嶋さんは いろいろな職歴をお持ちですけれども、お子さんに教える学習塾の経営なんかもなさってましたが、そういう時にやはりいろいろ得たものってあるんでしょうか？
そうですね、やっぱりお母さんたちの相談をいっぱい受けるんですけど、もうほとんどがやりなさいって言ってもやらないんですよ。どうしたらいいですかっていう相談なんですよ。で、自分が子供の時のことを考えてみれば、やりなさいって言われてやりたくないじゃないですか、で、それをやらせるため、私はやってたんですけど、なんでやってたかっていうと、体罰が怖いから、ぶたれるから怖いからやってたんですよ、で、そう、もう体罰でその動物をね、訓練するみたいに、もうピシッてやるか、しかないわけじゃないですか、無理やりやらせようと思ったら、そうしたら無理やりじゃなくて、子供がやりたくなるように誘導する方がいいなと思ったの で、私も子供の頃、そのすごく厳しいしつけで、辛い、気持ちもあったので、その辛くなく子供が伸び伸びとできるには、やっぱり何でも遊びにしてしまうことだなっていう結論に至って、で、あそこでお母さんたちにもアドバイスするんですけど、なかなかね、できない、すぐ怒っちゃうんですっていう感じなんですけど、中にはそれやってみたらすごいうまくいきましたって例もあって、で、つい忘れて怒っちゃうんですけど、いけないいけないと思って、心がけてますってことで、結構いい方向に行ってたので、これなんだなと。その時は子供いなかったので、本当によそのお子さんだから、今とは全然感覚も違ってたんですけど、やっぱり生徒もみんな楽しく遊びに持っていくとやってくれるんですよね、 だから楽しいことがいいじゃないですか、
はい、
怒って泣かせてやるよりね。
そうですよね、うん、教える側もね、そのカリカリした気持ちでいるっていうのもやっぱり良くないですもんね、
う
ん、
だから怒るっていうのをとにかくやめようと思って、うんうん、怒ってもしょうがないんですよね、うんうん、自分が子供の時怒られて、それを怒られたことをすごく反省して心に染みて直したかっていうと、まあそうでもないかなってみんな思うと思うんですよ。なんで怒られてんだろうって思ってたと思うんですよね。うん、そうですね。で、それを思い返してみれば、自分が今これで怒ってもしょうがないなと、わかるかなと思いますけど、はい。
そうですね。で、まあ、子育てやそういった別のお子さんと、まあ、いろいろな交流もあったかと思うんですが、そんな時に一番良かったなとか楽しかったなって思う思い出とか経験っていうのはありますか？
子育ては私のやっぱり経験値っていうかを上げてくれたと思うんですけど、うん、その子供が生まれる前には想像もつかなかったですよね、ここまで大変だってことが。で、私は仕事は本当にスピード命で、うん、人の10倍早くっていうのを心がけてやってたんですけど、子育てするようになってそのスピード感がますます増したというか、
ますます増した、
うん、もう時間がとにかくないんですよ、うん、で、時間がないことに甘えていると何もできないんですよ、うん、でもこれとこれとこれとこれをやりたいって決まっていて、そうすると時間を調整するしかないんですね、うん、で、そのちっちゃな隙間の時間を見つけてこれをやってしまおうとかっていう、なんかこう、なんだろう、実行力みたいなのがものすごい増したと思うんですね、うん、で、それはやっぱり双子だったからっていうのもあるし、まあ、一人病気だったからっていうのもありますけど、本当にここまで自分ができるんだっていう限界までできたと思うので、うん、すごい良かったですね。
なるほど、はい、ますます増したっていうところがすごいですね、
うんうん、もうこうなったらもうできないだろうって諦めるようなところまで行ったんですけど、うん、いやでもやってみようっていうところでやったらできたって、あ、ここまでできるんだっていう自分の限界が広がったっていうんですかね、うんうんうん、
なるほど。
多分みんなもうできないと思ってる今の状況よりもずっとできるはずなんですよ、うんうん、で、それを嫌おうなくさせてくれた子供のおかげでっていう感じですかね。
なるほど、はい、逆にそういった、まあ、困難も自分の、まあ、力をより拡大させる機会にできたっていうことが一番良かったという、
そうですね、
点ですね。なるほど。で、まあ、お子さんに対してこんな人になってほしいなっていう理想っていうものはどんな親でもまあ持つと思うんですけれども、うんうん、高島さんはやはりそういった 理想はありますか？
ありますね、うん、女の子なので、うん、やっぱり結婚して子供産んで幸せにみたいな、そういう昔のストーリー、うん、絵本なんかでもそういうストーリーが多いじゃないですか。そうですね、で、そういうことを当たり前に思ってほしくないので、うん、やっぱり自立して仕事を持って自分一人でも生きていける子になってほしいなと思うので、うん、まあ、その辺はちょっと注意してますね、
うんうん、なるほど。そういうことはやはり子供さんにも直に伝えてますか？
それは言葉で言ってもわからないので、うん、私が仕事をしていることでどんないいことがあるかっていうのを見せて、うん、で、ちょっと何かあった時にこれが欲しいとかあれしたいとかって言った時に、まあ、仕事してお金が入ってくるとこういうことできるよっていうようなことがつながるように見せてますね、
うんうん、なるほど。例えばなんですけど、お子さんがまあ何かのおもちゃなんかこれ欲しいとか言って、うん、ちょっとバタバタしちゃった時とかって、うん、どういうふうにまあ諭すというか誘導します、う
ん、私はそれを我慢させることが教育だっていう人もいると思うんですけど、うんうん、私は欲しいものが手に入るなら全部手に入れていいと思うんですよ、うんうん、で、そういう何でも手に入れるのが当たり前っていうスタンダードを作っておくと、うんうん、自分が頑張れると思うんですよ、大人になってから、うん、何でも手に入れるためにはお金が必要なんだっていうところさえ結びつけておけば、うん、で、お金が必要だからお金を得るためにじゃあ何するの？勉強したり、スキルアップしたり、働いたりっていう、そういうところをちゃんと結びつけながら、だいたい欲しいものは全部与えてます。
あ、はい、そういうふうに言ってしまうことにまだちょっと不安を抱えている人っていうのはまだ大多数かと思うんですが、
う
ん、
そういうふうに言うと、
そうですね、基本我慢とかそういうものがしつけだっていうのはすごく根強いじゃないですか。
そうですね、
そこに何でも手に入るっていうことをなかなか言えない ないかなっていうのがあるんですが、
我慢させることってしつけじゃないと思うんですよ私は。で、じゃあどうして我慢しなきゃいけないのって言うと、お金がないからっていうじゃないですか。
そうですね、
そうするとすごい卑屈な子供になると思うんですよね。で、例えば習い事とかも、あれやりたい、これやりたいってあるじゃないですか。はい、で、やってみないと、その子の向き不向きもわからないので、とりあえず何でもうちはやってみせて、いいよって言ってるんですけど、その時にお金がないから我慢しなさいっていうのは、しつけじゃないと思うんですよ。親の都合だと思うんですよ。で、私はそれを言いたくないので、お金を稼ぐっていうことを、頑張ってるわけで、子供がやりたいと思った可能性を一つも潰したくないんですよね。で、それをやることによって、なんか新しい可能性とかチャンスが絶対生まれるんですよ。で、おもちゃ一つにとってみても、もういっぱい与えすぎるから工夫が足りなくなったとか言われますけども、新しいおもちゃがじゃあどうして売れてるのかとか、どこが面白いのかとか、使ってみなきゃ分かんないじゃないですか。で、それも経験なんですよ。だからお金で買える経験なら全て与えたいと私は思ってますね。
なるほど。我慢はしつけじゃないっていうのにすごくハッとしたんですけど、結局その根拠が自分に力がないってことを前提にしちゃってるからまずいってことですよね。
そうなんです、大人の都合でお金がないから我慢しなさい、それ全然しつけじゃないですよね。で、お金はあって買えるんだけれども我慢させるっていうんだったらまたそういう考えもあると思うんですけど、そうじゃないですもんね。
なるほど、そうですね。そういうことがまたその刷り込みになって、子供さんがせっかくまあ輝いているところをこう曇らせてしまうような、きっかけになってしまいますよね。
で、あとはその何でも買い与えてるとわがままな子になるとか言うじゃないですか。はい、で、そこはやっぱりそのこれはいくらかかってこれぐらいのママが働いて頑張った分のお金なんだよっていうところを、そのコンコンと言うんじゃなくてね、ちゃんと理解するような方向で、徐々にね、やっていけば、お金の価値とか、そういうのを考えるようになるので、で、うちの子は、これはいくらだ。で、どれぐらい欲しいかっていうのをちゃんと考えるようになったんですよ。で、考えて、これは無駄だからやめようかとか、そういう判断ができるようになってきてて、で、それもね、お金の価値とかお金っていうことをやっぱ教えてるからなんですよね。あんまりほら子供の時からお金の話するのは良くないっていう方いると思うんですけど、お金じゃないですか。世の中お金で成り立ってる資本主義の社会だから、お金のことを教えないと、どうしてお金が入ってくるのか、どうするとお金が入ってくるのか、で、何にいくらかかるのかっていうのは、断るごとに理解するような方向で、今後の説明するんじゃないですよ。ちょっとついでの時に分かるように仕向けてますね。
なるほど。結局その物を手に入れるまでのプロセス、お金を含めたそういうことを理解してないとわがままになるかもしれないけれど、それ手に入るまでこういう努力とか、そう工夫とかアイディアがあって、こういうふうなものが生まれて、なおかつ手に入れることができるっていうことを含めて、伝えられればそうわがままになるっていうこともあまりないですね。
ないし、自分でその価値判断ができるようになると思うんですよ。それを買うことが自分のどれだけプラスになるのかとか、で、あとは何か欲しいって言った時になぜ欲しいのか、それをどう使うのか、どういう風にするのかっていうのをちゃんと聞いてます。で、それをちゃんと説明できなかったら買ってあげないと。ちゃんと説明できて納得できれば買ってあげるっていう風にしてます。
なるほど。高島さんはそう言って子どもさんの、自発性を最大限に尊重したモットーでやってらっしゃいますけれども、これをやったら絶対に怒るっていうことってありますか？
嘘をついた時は怒ります。嘘をつくっていうことだけは絶対にしないでねと。で、怒らないから、何しても怒らないから、ちゃんと理屈をね、どうしてそうなったのか説明して、本当にあったことを、ちゃんと正直に言ってっていうことを言ってますね。
嘘っていうのは、 人に対してもそうですけど、自分にね、何よりも跳ね返ってくるものでありますよね。
そうです、そうです。うん、で、やっぱり、怒られると思うと嘘つくじゃないですか。うん、はい、子供って、それ悪気ないんですよね。で、5歳ぐらいまでは、それが当たり前なんですって。
う
ん、心理学の先生に聞いたんですけど、5歳ぐらいまで嘘ついてる気もないんですって。自分の都合のいいように話作っちゃうんですって。うんうん、だからそこで怒っても、なんで怒られたか意味わからないそうなんですよ。うんうん、だから5歳までは私は、言わなかったんですけど、うんうん、6歳超えてから、事実と違うことをちょっとずつ指摘して、うんうん、で、悪気ないんですよね、やっぱりね。うんうん、で、キョトンとしてるんですけど、だんだん分かってくるので、うん、で、嘘はつかないように、
うん。
で、嘘と、あとその空想は違うので、
はい、
空想は褒めます。
うん
うん、空想で、なんでしょう、こんなことあったんだよ、あんなことあったんだよって、うん、もう明らかに空想の世界で、こう、想像力を働かせて物語作ってくることがあるんですよ。うん、そういう時は、嘘でしょうとかっても言わないで、うんうん、それでどうなったの、それでどうなったの、うん、って聞くようにしてます。
うん、そうするとやっぱり子供さん嬉しそうな感じで、
もうどんどん話が膨らんで、うん、いろんな世界旅行行ってきたとかことになったり、すごいことになりますけど、じゃあ明日ママも連れてってね。
うん、なるほど。そういうことも結局で将来的な展望のスケールの大きさもなんか左右 しそうですよね。
そうですね、うん、だからこじんまりと殻を作ってしまうっていうんですか、天井を作ってしまってるのは大人なんですよね。
うん、
こうそんなの無理よとか、これしかできないとか、まあお金がないから我慢しなさいとかって全部そうなんですけど、うん、その子 の器をちっちゃくちっちゃくしちゃってるんですよ。だからもうね、可能性無限大にあるのにかわいそうじゃないですか。うん、もうね、本当に総理大臣になるかもしれないし、わからないから、うん、だから天井作らないようにっていうのは心がけてます。う
ん、なるほど。で、あと子供が成長した後、手がかからなくなった後に、自分の人生をこうもっと広げていきたいっていうふうに思ってらっしゃる方もいるかと思うんですが、高島さんは、どんなプランを考えていますか？
私は海外に住みたいなと思ってるんですけど、うん、それも含めてなんですけど、子供の手が離れたらとか、そういう前提条件はあんまりつけてないんですよ。
もともとない。
うん、で、子育てが終わったらやろうとかっていうんじゃなくて、もう子育てしながら関係なくやろうっていう方がいいと思うんですね。子育てって終わらないですよ、だって。子供
そうですね。
いつまで経っても子供ですもん。
うん、
で、子供は今、うちは8歳になったんですけど、8歳でも結構自立するした考えは持ってるので、うん、もう大人と同じように相談したりとかっていう話はちゃんとできるようになっているので、うん、子育て終わったら何しようじゃなくて、子育ても含めて自分のプラン考えた方がいいと思いますね。
うん、なるほど。同時並行でもやってしまう、うん、ということですね。
うん、私は海外に住みたいので、子供に、うん、海外行きたいけど一緒に行かないって言ってるんですけど、でも今は怖い、外人怖いから嫌だとか言ってダメなので、本人がね、行ってもいいって言ったらすぐ行こうと思うし、うん、もう子供も自分の人生の一部ですから、はい、それも含めたプランですよ、やっぱり。
なるほど。それこそ今すぐやれですね。うん、子供が成長してからじゃなくて今すぐっていう。
そうそうそう。子供が成長したらとか、何々がこうなったらっていうのって、うん、欠乏マインドって言って、はい、物事がうまくいかない一番の考え方なんですよ。うんうん、うまくこう行かせるためには、こうなったらじゃなくて今すぐやると。
そこですね。確かにそういうふうに、後で後でって言うといつまで経っても叶わないっていう悪循環に陥ってしまいますもんね。なるほど。ということで、子供と一緒に過ごせる時間というのは限られておりますので、その時間をより良いものにするためには自分が人生を楽しんでいることが大事と言えそうですね。高島さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで皆さんにお知らせです。高島さんの著書、告白します、私は夫に内緒で2億円稼ぎましたを毎月10名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は当番組ホームページのお問い合わせフォームよりお申し込みください。 URL は http://takashima-misato.com http://takashima-misato.com です。また高島美里の新講座賢いライフプラン講座第2回家計に豊かさをもたらすインターネット活用術の収録をユーストリーム渋谷スタジオにて8月20日土曜日に行います。ご自宅のパソコンからも収録風景をご覧になれますので、詳しくは番組ホームページもしくは iTunes で番組と一緒に配信されている PDF をご覧ください。
今回の番組はいかがでしたか？昨日よりちょっと幸運体質に近づいた自分を実感していただければ幸いです。それではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。